謎、時々、わどげ、ラジオ。
いてついた、思念。
ひょー。
SE ですね。吹雪的な、寒そうな感じの。はい。本日紹介しますのは、モアイダスゲームズさんからリリースされてます、パッケージ型のマダーミステリー、いてついた思念でございます。
うん。
こちらはですね、6人から7人用のマダーミステリーでございまして、まあ、GM 必須という作品になっております。
うん、
で、今回は、ペコラさんが
GM をやりました。
はい。GM デビュー。
デビューっていうほどでもないんじゃない？
まあまあまあ、そうですね。一応仲間内の、
はい、
パケマダ会、箱開け会、
うん、
で、GM として立候補してくださって、ペコラさんのおかげで、まあ、一度遊ぶことができた、
ね。GM 必須なんですよね。
そうですね。実際やってみてどうでした？
え？あ、なんか、わかんないところもありましたけど、まあ、なんとかなりましたよ。
はい、非常にね、良かったと思います。BGM も流してくれてましたよね。
あ、そうそう。
いろいろ工夫してくれて、
しましたよ。
いて、だいぶね、この GM マニュアルにもね、付箋を貼ったりとか、
間違いないようにしなきゃなって。
そうですね。はい。なんか、いろいろ印刷
してくれて。漢字もね、読み、間違えないようにしようって。
そうですね、
いや聞いたことが人名にこれルビ振ってないんですよこっち。
あ、そうなんですね。
GM ガイド
の GM ガイドにはほう
誰だっけみたいな感じになるわけですよ
まあ分かりますよ、
はい、そうなの。
じゃちょっと箱裏にあるね、このあらすじ読んでいこうと思います。
はい。
2017年4月23日、北海道泉別市の名門高校泉別第二高校は揺れていた。
うん、
2年8組の教室に2人の教室が5人の生徒を招集した。本日生徒の一人荒波悟が失踪したというのだ。悟は一体どこへ。悟の父親であり2年8組の数学教師でもある荒波悟は絶望していた。生徒たちは2人の教師のために進んで捜査に協力してくれることになった。たけしね、
うん、
この時各々の心の氷河は徐々に溶け始めていた。氷塊は川を塞ぎ氾濫に至らしめるだろう。
うん。
私なんて言ってました。荒波サトシって言ってました。サトルとたけしがちょっとごっちゃになってしまってました、ね、
そうそう。だからこのストーリーとか、はい、ルビー振ってないんですよ。
ああ本当だ。
この地名とかね、
はい、
地名とかね、もう最初これなんて読むんだろうって、荒波サトル暁くんかなとか、
ね、あ、そうですね、暁くんとかね、ちょっと読みそうになっちゃいますよね。
いろいろいろんな読み方ありますよね。
うん、そうですね。
あとねこれね、
ネクルル、
そうそう、
ネクルル
初めて聞きましたよ。
ネクルル
川ぐらいしか知らないよ。
ね
クルルってクルルギスザクしか知らないですよ。
本当ですよね。クルルギスザクでしかこの名前使わないですよ、ね。
他この漢字見たことないんですけど。
ねね、
初めてでしたよ私。
はい。
はい、ストーリー。
はい、本作はですね、モアイダスさんなので、まあ、台湾で、作られたゲームでございまして、はい、シナリオを書かれてらっしゃる、こっち名前が読めないんですけど、
そうなの、読めないの、
まあ、子供の子にスバルという字を書いて、
うん、
何でしょう、志向さんって読むのかな、ちょっとわからないんですけれども、まあ、この方の一応初めての、作品ということらしいです。
は
い。で、モアイダスさん自身は、このモアイダスミステリーがおそらく5作目でして、まあ、約束の場所に始まる、まあ、様々なマーダーミステリーを作り続けていて、まあ、本作が5作目になりますと。
うん。
で、まあ、台湾のゲームですので、まあ、当然というか、舞台も中国で、キャラクターの名前もみんな中国人の名前だったんですけれども、
元々はね、
そうですね、もともとは、うん、なんですが、和訳を担当されてらっしゃる、水谷さんによって、まあ、ローカライズという観点で、うん、全て日本人が遊びやすいように、
うん、
まあ、舞台も先ほど申し上げました北海道泉別市ということで、うん、まあ、架空のね北海道の都市になりまして、うん、登場してくる人も荒波武史さんですとか、
うん、
水森雫さんですとか、うん、冬のさやかさんみたいな形で、うん、まあ、みんな日本人らしい名前になっていると、うんうん、で、まあ、舞台も一応ある北海道のこの高校が舞台ではあるんですけれども、
うん、これね泉別もね選別って読んじゃいますよね、
は
い、
ああ、まあ、ね、そうですね、はい、
これ最初分かんなかったんですよ、
はいはいはい、
でマダミス JP に見に行ったら マナミス JP のあらすじは、
ほう
ルビフって
あるんです。お、なるほど、なるほど。
そこで分かるん
です。あ、頑張りましたね、高橋さん。こういう GM の方の、この目には見えない努力によって、プレイヤーの満足度が担保されている。
いやー、いや、よく分かんないとこがあった、見に行くもんですね。
そうですね。そうですね。
どこに情報があるか分からないですね。
はい。で結構ね、これあのしっかりとしたパッケージ作品で、
箱大きいです
ね。箱大きいですね。あのいわゆるサイズ的にはドミニオンよりももう一回り小さいぐらいの感じですけれども、はいはい、まあ正方形の比較的厚みがある。あの
約束の場所と同じサイズですね。
確か同じだと思いますね。はい。でハンドアウトもそれぞれ英語版ですかね。結構な分量がありまして、カードもね。これ結構大判ですよね。
大きいですね。
これ何のサイズなんですかね。ちょっとあんまり見覚えはないですけれども。
ポストカードより一回りちっちゃいね。
そう、半分ぐらいのサイズなんじゃないかな。
かもしれない。
結構ね、あの、大きい。割にはね、
A6 が
そんなに、あの、
半分。
A6 が確か文庫版と同じぐらいなんで、まあ、A7 に相当する可能性はありますね。そんなにね、文章量があるわけでもないので、普通のなんかね、あのポーカーカードのサイズとか名刺カードのサイズでもね、
うん、
全然成り立つと思うんですけれども、まあまああの大きい方がね、こう体験感がありますよね。
まああの人数が多いから、うん、誰が何持ってるかっていうのがやっぱちっちゃいと見えないんじゃないですか。あの
本当サイズはですね、そんなに大きくないからなこれ。
まあ確かに
カードが大きいだけで。
それはそう。うん、それはそう。
まあまあまああの。はい、結構コンポーネントは豪華というふうに言えるんじゃないかなと。
なんかねシステムもちょっと変わってましたよね。
あ、そうですね、はい、ちょっとね、あのなかなか他にはないような面白い感じの、
うん、
あのスタイルでしたね、
うん、
うん。私はでもねやってみてあれでしたね。
え、どういうこと？
あの全くこのキャラクターにはね共感できなかったですね。
いや結構みんな荒れてる子たちばっかりじゃなかったですか？
あ、本当？あ、まあまあまあね。まあ大体ね。
いわゆるの日本のマーダーミステリーでやる、なんか美男美女だったりとか、なんか真面目な優等生みたいなようなとか、
はいはいはい、
そういう感じというよりはみんななんか一つ二つは何か、ちょっと、荒れすぎではこの地域みたいな感じじゃない
か。まあそういう感じも確かに ね。
ちょっとなんか昭和感あったよね。昭和の学校かなみたいな。
まあそうですね。うん、はい、結構、まあ、この作品に限らず、その中国系のシナリオは、
うん、
あの、まあ、えぐみのあるというか、あの、
結構攻めてる感じ
しました。そう、攻めてるこう題材であったり、あの日本のシナリオだったら、まあ、もうちょっとマイルドにしたりとか、ね、あのコンプライアンスを意識してちょっと遠慮するようなところを、
まあ、してないね、はい、してないね、
書くみたいなことをこう言われてますけれども、うん、もう私まさしくなんかそういう感じの
ハンドアウトみんな感じがある感じ
でした。そうなんですね、うん、他の人も
じゃある感じ
だったと思います。一応一通り眺めたんですか？
一通り、まあまあまあ、なんとなくはね。
なんとなくは。
で、なんか、あの、一応後書きとか読んだじゃないですか。
はいはいはい。
だから、まあ、あれがテーマなわけじゃないですか。
そうですね。
だから結局、まあ、そういうことですよ。
まあ、
そういうことですよ。
まあ、そうですね。はい。まあ、あれ、まあ、なかなかね、やっぱね、まだミスはね、ネタバレできないので、ね、難しいですよね。
そうなんですよ。
はい、
まあ、テーマ自体も厳しいというか、
うん、
結構センシティブな。
そうですね。人によってはちょっと、
そう、う
ん、まあでもちょっと分かんないですけどね。
いや、うん、ここまでひどいことはないかな、分からんけど、
うん、
え、なんかちょっとあれですよね、あの昔風な古風な感じですよ
ね。古風な感じはありましたね、うん、はい。まあ、なんでしょう。なんかあんまり、こう、日本では、そういうことが起こり得ないのか。まあ、遊んでる最中は、なんかその、変な話、北海道の高校だったらあり得るのかな、みたいなことは、なんかちょっと
ぼんやり。それは失礼。それは失礼ですよ。北海道の方々に。
このちょっと前の時代の、ね。
いや、まあまあまあね。
あであればっていう。
北海道舞台にしてますしね。
そう。
うん、
か結構ね絵柄もねなんかね時代を感じますよね。
あ、ちょっとね、
そう、
劇画チックというか、なんていうんですかね、
うん、特にこの冬のさやかさんのこのイラストは
どういう
なんか戦後っぽい感じがあってね。
どういうパーカーなのかな。 あね、箱裏だから別にエンタバレでも何でもないですけど。
なんか防災み
たいな感じで、ね。まあでも、その、かすみさんとかはなんか今風じゃないですか。かすみさんは、
まあでもまあなんか昭和の女優みたいな感じもちょっとあります
ね。なるほどね。
うん。
ワク君とか秋山さんちょっと似てるんじゃないですか。
そうですか。
ポカーンみたいな感
じ。そんな顔してるかな。
どこ見てるかなみたいな。どこ見てんの。
ワクもね、名前初めて見た時にね、ちょっとね。
読めなかった。
とっさに読めなかったっ、
ね。最初わかんなかった。
うん、羽という字に雲、あの羽ってあの、こう二つの
羽、うん、翼ね。
翼ではない方の羽に、うんうん、あとあの、風雲急来の雲
ね、
はい、風雲急を告げるかの雲ですけど、うんうん、これを2つ合わせて枠って呼ぶんですけれども、
最初はね、名前だけ字面だけ見たら女の子かなって思っちゃいました。
ああ、まあ可能性はありますね。
池永君だいぶイケメン風じゃない、
まあ、
トレンディードラマの、
まあ、そうね、トレンディードラマ
イケメンみたいな感じじゃないですか、
ね、これもやっぱり昭和のあの俳優ですよね。
うん、なんかそんな感じしますね、う
ん、水森雫さんとかはね、あの NHK の朝の連続テレビドラマ小説、
だいぶね、地味めなちょっと後ろポニテなのかな、
そうですね、
低めのね、
うん、出てきそうな、うん、まあというわけでね、なんかこのなんとなく全体的にこう味わい趣のある感じの作品でございましたね、うん、はい、
はい、
まあ、結構その手頃にこの中国感を味わえるっていう感じではあのいいんじゃないかなと思いますので、ね、はい、もしあのね入手できた方はぜひ、はい、あのどなたかに GM を頼んで遊んでみていただければと思います。はい、はい、それでは今回も聞いていただきましてありがとうございました。
はい、
本日は凍てついた視点のご紹介でした。